このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤靖子です。今日私福澤は大阪本町にあります全席電源と Wi-Fi 完備のコンセントカフェからリモート収録でお届けしております。たまに私たち以外の声が入るかもしれませんが、今日はコンセントカフェさんでフラットコンセントという屋内マルシェイベントが行われているからです。私たちはその横で収録を行っています。そして石川さん、私たちが担当するなにわ体感、見たことない大阪にたくさんのリスナーさんからメッセージをいただいているんですが、なかなかご紹介できなくって、今日はちょっとまとめてご紹介しますね。
いや嬉しい、紹介して紹介して。
はい、まずお一人目はメッセージをくださったのは少し前になるんですが、大阪京都より少しばかり北に住むチュニジアンブルーさんからのメッセージです。石川さん、福澤さん、こんにちは。チュニジアンブルーというおじさんです。福澤さんがトスを上げて、石川さんが高難織り交ぜたスパイクをリスナーのハートに打ち込んだり、ふんわりと落とす番組は最高ですね。この前のブリのお料理の話も楽しみました。できれば石川さん家のブリ大根の作り方も教えてください。私は2日目の冷蔵庫に入れておいたニコゴリが生じたやつが大好きです。それからお二人が好きな大阪や関西の庶民フード B 級グルメも教えてください。麺類が好きな石川さんは大阪の粉物もさぞかしといただいております。
チュニジアンブルーさん、コメントありがとうございます。うちのぶり大根の話とか、それから B 級グルメね、私もお話ししたいなと思います。また機会があれば放送でお伝えしたいと思います。ありがとうございます。
そうですね、食べることならお任せくださいの私たちですからね。では次の方のメッセージを。大阪にお住まいの CM さんです。めっちゃ元気な石川さん、そして落ち着いた感じの福澤さん、お二人ともすごく素敵です。これからも続けてくださいねと、ありがたいメッセージいただいてます。
私たちコンビのことを褒めてくださってるんですよね、
はい、
嬉しい限りです。毎週私は福澤さんをドキドキさせちゃってるんですけれども、そんなリアルな雰囲気ももしかしたら楽しんでくださってるのかな。これからもよろしくお願いします。
はい、どんどんご紹介しますね。次は新潟県のハリネズミさんです。番組毎週とても楽しみに聞いています。100均で買ってきた紙エプロンをサイゼリアでのランチに初めて使いました。これで服が汚れるかもしれないという不安から解消されてとても嬉しいです。あと箱根ゼのエビのタイプを買ってくる予定で、たっぷりキノコを入れたスパゲティを作る予定です。たくさんの宝物のような情報をありがとうございます。
嬉しいな。早速お伝えした情報、実践していただいているということで、石川が喋ったことふむふむと、いろんな体験とか、それからお口で体感していただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。
はい、本当ですね、とっても励みになりますもんね。ではもうお一人だけご紹介します。匿名希望さんからのメッセージです。この番組の一番気に入っているところは、冒頭に石川さんが言う誰もが誰かのサポーターというところです。考えてみればそうですよね、とこんなメッセージをいただいています。ありがたいお声ですね、石川さん。
このタイトルコールに共感してくださってる、この誰もが誰かのサポーターっていう思い、こういう思いとか発想とか視点が広く皆さんの中に広がっていけば優しい社会になるんだろうなって私も感じています。ここに共感していただけるなんて超嬉しい、ね、これからもよろしくお願いします。
はい、これからもたくさんの皆さんからのメッセージお待ちしておりますね。お送り先は番組の最後にお知らせします。では視覚に障害をお持ちの市川さんと私福沢の石福コンビでお送りするなにわ体感見たことない大阪、これから30分最後までお付き合いください。
石川から自己紹介しますね、私は京都ライトハウス鳥居寮っていうところで展示やパソコンを教える仕事をしています。そして当事者の活動としてはメールマガジン色鉛筆の編集企画をしています。視覚障害の当事者で、もう皆さんもお気づきかもしれませんけど、食べること、それから出かけることが大好き、おしゃれも大好き、そんな風に元気に日々活動しています。よろしくお願いします。
はい、そして私福沢は JBS 日本福祉放送オンユーでガイドヘルパーを6年させていただいてます。ガイドヘルパーとは目に障害をお持ちの方の移動支援、代読代筆、そして情報の伝達などでサポートをさせていただいています。というわけで石川さん、私たち石福コンビではこの番組で体感リコメンドというコーナーを担当させてもらってるんですよね。
そうそう、リコメンドってね、おすすめっていう意味ですよね。
うん、そうです。
でまた石福コンビなんかいいじゃないですか。まるで卓球のほらみなひなコンビ、はい、ダブルスのピンポンピンポン打てば響くみたいな感じで、はいはい、私たちもそんな感じでやっていけるといいですね。頑張りましょう、うん、石福で。
はい、気に入っていただけましてよかったです。なにわ体感にはもう一つチームがねあるから、リスナーさんに区別していただきやすいかなと思って考えてみました。よかったです。では今回も体感リコメンドのご説明を簡単にいたしますね。このコーナーでは視覚障害者の石川さんが衣食住に関するお気に入りの商品や頻繁に利用されているお店などをご紹介しています。視覚に障害がある人だからこそ目から得る情報に頼らず体や肌で感じること、体感を基準に選んでおられるのだと思います。そして障害を持たない方々にとっては新たな視点や今まで意識していなかった良さに気づく、そんな情報になればいいなと思ってお伝えしています。
これまで11の情報をお届けしてきたんですけれども、ちょっと今日は角度を変えてね、
うん、
こう私たち見えない見えにくい人の恋愛事情なんていうのもどうかしら、
はい、うわー、なんかもうドキドキしてきました。恋愛といえば石川さんのダーリンさん、よくエピソードの中に登場されますけどもね、ダーリンさんは視覚に障害をお持ちではないですもんね。そのダーリンさんと石川さんがどんな恋愛をされてご結婚に至ったかお聞きしたいな
うちの話は、ちょっと預けでまた後でということで。
そうですか、じゃあね、また楽しみにしておきます。
視覚に障害があるとね、これ私の感覚ですけど、こう、うん、恋愛っていうものにこう消極的になりがちなのかなっていう、こう若い世代の人たちとお話をしているとそういうことを感じることが多いんですね、
うん、
でその理由っていうのは、例えばもちろん見えないから、
はい、
相手のこの表情がわからないとか、
はい、
声になってないリラクションっていうものが、うん、こう感じ取りにくいから、
うん、
こう一歩前に進みにくいとか、こう思い切れないということが一つあるのかなっていうのがあったりね、
うん、
で例えば ちょっと2人で食事や、まあ、ちょっとしたデートに誘うのでも見えにくいし、どうしたらいいんだろうっていう、そういう不安とかね、なんかそういうものがバリアになっちゃって、こう恋愛に消極的になってるのかななんてことを感じたりするんですよね。
うんうんうん。
とはいうものの、まあ比較的なんですけど、やはりあの女子の方が若干肉食系
そうなんですね。
別に見える見えない関係なく、世の中草食系ですよ、恋愛に興味ないですよっていう人が増えてますって言われてるのも、同じ障害があろうがなかろうがそういうところはあるのかもしれないけど、とはいうものやっぱり女性の方が若干積極的かなと、私の周りの事例なんかを聞いててもそんな風に感じたりしますね。
なるほど。
でね、今消極的って話したんだけど、よくよく考えてみると、私たちってこう、見えないから、触らなきゃ分かんないとか、こ
う
言葉で伝えてもらわなきゃ分かんないっていうところがあるから、それができるとね、逆にあのむしろ恋愛上手っていうか、分かる、きちんと言葉で伝えて、そこの部分が、のバリアは逆にないわけ。あのそのなんか目だけで愛を伝えるとか無理じゃないですか、その眼力で、だから好きなら好き、愛してるなら愛してる、もう君がいないと死にそうだとかいうことをちゃんと言葉に言ってもらわないと伝わりませんのでね。で、まあ、あとこう触るっていう感覚、スキンシップって、それは視覚障害に関係なくとても大事なことだと思うんですけど、例えばこう手をつなぐとか、ちょっとまあ手を触って物を伝え合うっていうことは多いから、そういう中でも、まあ実はこう距離が近づきやすい、視覚障害だからこそ自然に手を取り合える、不自然じゃないね、そういう場面って生まれやすいから、本当は恋愛ってもしかしたらこの私たちのこの持ってるバリア自体はバリアバリューで、実は前に進む、実は恋愛を前に進められるはずの何か特権というかね、こう自分たちの生活の中にある当たり前の動作とか感覚っていうのは、恋愛を本当は後押ししてくれるはずなのになっていうことを私は感じています。でね、例えば段差とかでね、繋いでたとか、こうちょっとやっぱ不安になると、どうしてもこうギュッてなることあるじゃないですか。
はいはい。
こうね、こうちょっと繋いでたりするといえばこうギュッとなる、例えば福澤さんだったらガイドさんされてるから、手引きされてる時に、まあ、普段こう柔らかくというか、こうソフトに肘つかまれてるとこも、さすがに段差になるとちょっと利用者さんのつかみ度合いがこう強くなるというか、こうギュッとなる瞬間ってないですか？
ありますよね。まあ転びたくないから、
だからその感情がその体で感じれるというか、今ちょっと不安とか今ちょっと怖いとかね、そういうのもあるし、で、特に弱視さん同士とか、どっちかが弱視でどっちかが全盲さんだったりすると、お互いに助け合いっこする場面ってあるんですよね。でそれは本当に友人としてとか知り合いとしてとか、 たまたまその場にいる人だからとか、あのそういう理由でちょっとギュッとなるところがあるんですけど、あの、まあ、女子の方はですね、まあ、人間が厚かましくもともとできてるのかですね、あの全然気にしてないんですけど、あのうぶなというか、ね、男性の方はこのギュッと感はなんだ、もしかしたら違うのではないか。
そうですね、
みんな、ちょっとあの気の毒な誤解を生じることもあったりしてね、そんなエピソードもありますね。もしかしたら男性の方がピュアなのかななんて私も感じることあります、
そうかもしれませんね。で、お互いに気に入った人ができてデートするときなんか、でもやっぱり見えてないと不便なことがあるじゃないですか。
そうそう、で、あの私たち夫婦だったら、まあ、片方が見えてるから、まあ困りはしないんですよね。
はいはい。
だけどカップルお二人ともが視覚障害があると、もうさすがに困る、移動にも情報にも困るわけですよ。
そうですよね。
私の知ってる全盲さんのカップルとかはね、まあ当たり前のようにお一人ずつ、彼の方にも彼女の方にもガイドさんがついて、デートされてますよ。でね、あのどんな風にしてんのって聞いたら、もちろん移動するとき、歩くときは普通のガイドさんの手引きで2人、ガイドさんと自分のペアで歩いて、電車乗ったときとかレストランに入ったときとかは2人で隣同士に座るなり向かい合って座って、ガイドさんは近くで見えるところ、何かあったら手挙げて知らせてねみたいな、あの見守りができる距離感で めっちゃ離れてるわけじゃないけど、そばにいてくださるんだけど、うん、2人っていう時間と空間を大事にしてデートしてるなんて、なんかすごい素敵な話でしょ。
うんですね、すごいですね、うん、素敵ですよね、
うん、福田さん、そういうカップルのデートのガイドってあります？
はい、ありますね。まあね、先ほど石川さんがおっしゃったように、それぞれにガイドがついてデートをされるんですけどもね、うん、まあ、もちろんあの仕事柄プライバシー厳守で詮索はしないのでね、うん、まあ、微笑ましく私たちは見守っているんですけどもね、
う
ん、
やっぱりその行きたいところに2人で行きたいっていうのが、うん、そう思うのって当たり前のことじゃないです、
はい、
でそこでガイドさんを使って目的を達成する、
うん、
で場面によっては目をお借りして目の前に広がってる風景はどうなのとかね、写真撮ってもらったりね、見えてるか見えてないかなんて関係ないね、
うんうんうん、
その時間をその人と過ごしたっていうこと、記録に残したいなんていうのはあるじゃないですか、うん、やっぱりガイドさんが言ってくれはることで自分たちのデートも豊かになるし、うん、はい、それに2人だけでいっぱい物にぶつかりながら血だらけになりながらデートしてもちょっとテンションは下がりますよね。ですよね、うん、でそんなことあるから、やっぱりガイドさん言ってくださってとってもいいなと思うんですよ。なんだけどなんですか、はい、
なんでしょう、
ここからちょっと大人のトークね。
今も楽しみです。聞きたい。
うん、福田さんドキドキしといてね。
もうドキドキしてます。
はい、でお二人でね、こう親密度が上がると、はい、お二人きりの空間に行きたい、ね、あのホテルに行きたいなんてことも普通にあるわけですね、
うん
うん、でさすがにね、うん、それをね、うん、ガイドの依頼するのね、
う
ん、難しいと。
ですよね、
別にいいんですよ、別に何も悪いことしてるわけじゃないから頼めばいいんだけど、さすがに恥ずかしいと、
うんうん、
2人揃って顔が真っ赤になっちゃいますよね、
うんうん、
なので、うん、あのそこは2人で、まあ、タクシーを使っていくのか何なのか、
はい、
して直接現地に行きまして、ホテルに行きましたら、お部屋のね説明はホテルの方が説明するのがホテルのサービスでございますから、
うん、
はい、
そうですよね、
はい、どうぞ電源コンセントの位置とかね、うん、例えば、うん、ちょっとお部屋についてるコーヒーのメーカーが最近ついてたりするでしょ、うん、そういうものの使い方とか、うん、シャンプー、リンス、ボディーソープはどう並んでるかとか、うん、ね、そういう場面で例えばあの風呂場をびしょびしょにするなどの失態が起きては、うん、もう冷めちゃいますから、
うん、
そういう間違いが起きないようにですね、あのちゃんとホテルの人に説明を聞いて無事にあの宿泊することができるとか、だからガイドさんを使うってところとその場のサービスをうまく使って、
うん、
ちゃんと皆さんデートされてますし、皆さんね、あの、うん、消極的になってほしくないなと思う、あの大丈夫なんです、とにかくその愛があれば大丈夫。
そうですね、
度胸も座ってきますし、
はい
はい、あのガイドさんに優しい見守りでね、そばにいてくださってる安心感にも支えられながら、あの素敵なデートができるといいな、まだデートに至らないその前の段階のね、告白できるかなどうかななんていう段階でもね、うん、そういうふうにこうお友達から知り合いから進んでいく段階でも、そんなふうに制度を使ったり周りにある資料を使って前に進んでほしいなってすごく思うんですよね。
そうですよね。
そしてね、まあまあ、触ることとか喋ることとかには何一つ私たちあの困ってることがないのでね、
うん、
中央するのも大丈夫ですし、そこからさても誰一人困ってる人いません。はい、大丈夫ですよ、できます。皆さんパパやママにもなってますしね、そのあたりの心配全然ないのかなと思います。一つ言うならば、今ご結婚されてもお子さんいらっしゃる方なんですけど、恋愛の相談私受けてたことありまして、うん、石川さん、言われた通り手は握りました。で部屋に彼が来まして、チューをいたしました。はい、そうですか、じゃあ次はどういたしましょうっていうからね、その先のお話も主人と私でアドバイスに乗ったこともございますので。
そうなんですね。
はい、その時に主人が言ったエピソードは、スキンシップは大事だよという一言でした。はい、
うん、
それが励みになったかどうかは別として、やっぱりこう空気感でつかめないことも触り合ったり言葉で伝え合ったりすれば絶対大丈夫、
うん、
ね、これから寒くなるしさ、秋にもなるし、冬にもなるし、こうひっつきたくなりますね。
そうですね、
ぴったんこぴったんこ、もう皆さん恋愛頑張っちゃって、
うん、
おーい、皆さん恋愛してるかーい。
なにわ体感。
見たことない大阪。
さて石川さん、がらりと話題を変えまして、っていうかいつもの感じの話題なんですけどもね、お料理もお掃除も何でも効率よくこなす石川さんのお洗濯の工夫をお聞きしたいんですけども。
洗濯はね、まあ、洗濯機がやってくれるので工夫してることといえば私洗濯ネットなんですよ、うん
う
ん、
はい、
で洗濯ネットはね本当にサイズ大きいのから小さいのから、それから目が粗いものやすごく今細かいのも売ってるんですね。で私帰ってきたら必ずもういきなりこの洗濯かごに入れず洗濯ネットに直接も服を入れてます、うん、
はい、
例えばレースとか刺繍のあるものだったら、はい、そのある側を内側にして洗濯ネットに掘り込む、
うんうん、
でもちろんストッキングなんかはこうちっちゃい目の、それはね細かいネットのちっちゃいサイズのも売ってますし、
うん、
あとレースの靴下なんかもちょっとでも引っ掛けちゃうとビーッと電線いっちゃうので、うん、必ずネットに入れてます。でネットに入れておくことでバラバラにならないっていう、まあ、利点もありますしね、
はい、
何より100均ですっごいたくさん種類出てるから、
はい、
あれはね袋の外から触ってもちょっとね網の感じとか粗さとか細かさもちょっと感じられると思うので、
うん、
あのいろんなの買って試してみてください。あのぜひおすすめです。リスナーさんぜひ、うん、これは実践しやすいアイテムだと思いますよ、うん、おすすめです。
さて石川さん、今日はどんな曲を聴きましょうか。
今日はね洋楽でビリー・ジョエルの素顔のままで聴きましょう。
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever, this I promise from. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Oh, baby.
1977年にリリースされたビリー・ジョエルの素顔のままで、現代は Just the way you are です。ビリー・ジョエルの5枚目のアルバム The Stranger からシングルカットされた名曲です。キュンとなるいい曲ですけども、石川さん、この曲にはとっても素敵な思い出があるんじゃないですか。そんな香りがプンプンしますよ。
まあなんと花の効くこと、その通りでございます
そうですか、
うん、私とねダーリンにとってこれはとても大切な曲なんですよね、
うん、
実は11月6日は私たちの結婚記念日、なんと24回目になるんです。
あら、それはそれはおめでとうございます。パチパチパチパチパチパチ、
たくさんのパチパチありがとうございます披露宴でねこの曲を使ったんですけれども、あのダーリンのセレクトで、
はい、
でビリー・ジョエルのことダーリンが大好きだっていうのもあるんですけど、いわゆる花束贈呈みたいなそのシーンで使ったものなんですが、はいはい、私たちはあのお花じゃなくってね、写真のフレームに、私は主人が生まれた時の写真、両親の若い時の写真、そして結婚に近づいてる私たち2人の写真、そして最後にね、はい、新しいあの大きな場所は今日の思い出の写真が入るような形でそのフレームを作ってお渡しをした、それぞれ両親に渡したっていうそんな思い出があります、でこの曲はねありのままの君が好きだっていうことがね、歌われてるのね。皆さん多分この放送を聞いてる人たちはあの私があの彼にすごく愛されて守られてると思ってるでしょ、きっと、
思ってますよ。
違う
の
彼はね、私がいなきゃダメなんだって。
そうなんです。
君が先に死んだらもう僕は無理だって、はい、そう言ってるね、ちょっと甘えたちゃんなんですよ本当は、
今日もごちそうさまでした。
なにわ体感、
見たことない大阪。
ということで今回のなにわ体感はいつもと趣向をちょっぴり変えて恋やら愛やらについてお話ししてきました。あれ、そういえば石川さんとダーリンさんとの馴れ初めをまだお聞きしてないですね。素敵な披露宴のお話は聞きましたけどもね。
またそれは今度のお楽しみに。
そうなんですか。まあ小出しにしていただきましょう。さてこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。今回のように番組でご紹介させていただいた方には石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と5000円札を区別できる封筒をお送りしますので、ぜひご住所もお知らせください。お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんのでご安心ください。送り先のメールアドレスはスペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。体感リコメンドへの投稿もお待ちしております。
皆さんからのメッセージやコメント、短いものでもとっても励みになります。お待ちしています。
さてこの番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにありますオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。ということで今日もお別れの時間です。石川さん、今日も楽しかったですね。
今日もラブリード高すぎたかな。
いえいえ、もうおのろけ大歓迎です。遠慮なさらずにこれからもお願いします。それではお別れの時間です。次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福沢康子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。